詩編の145編です。この詩は他と比べると非常にはっきりとした特徴を持っているということをずっと読んでいっても、大体わかるわけですね。それはどういうことかといえばですね、まず最初のところを見たらですね、この4節あたりからずっとですね、12節ぐらいまでですね、4から12節あたりまで繰り返し繰り返し同じ言葉が用いられていますよね。それは見業ということです。神様のなされること。3節に大きな見業、4節にも力強い見業、5節は驚くべき見業、6節はまた大きな見業、7節は救いの見業、それからこの11は力強い見業というふうにですね、12節もそうですが、ずっとですね、このように繰り返しいろいろな形容詞ですね、形容詞を連ねてですね、神様の技働きということを繰り返し言ってるのは他にはないわけですね。それぐらいですね、さまざまなことの中に神様の働き、神様の見ての技ということですね、それを見ている、これはですね、何を見ても神様の働きだなんて全然思わない人が日本人は圧倒的ほとんどだということに比べたら、もう非常に大きなこの対象になっているんですね。そういうふうに至るところにさまざまなものに神様の技を見るからこそ、最初のようにですね、神様を本当に崇めますと、神様は素晴らしいというふうなことが自然に出てくるわけです。はい、そういうことでですね、まずその特徴っていうのは、この見業っていうのは様々にですね、見て大きいっていう、力強い、力がある、驚くべきだですね、救いの見業、救いの働き、一つ一つが、そういうことですね。それからですね、もう一つはですね、もう一つの特徴っていうのは、全てということをですね、これもまた何度も使っている、すべてというところです。これはですね、この一節のいよいよ限りなくっていうの、これはちょっと一見ですね、すべてと関係ないようだけど、永遠ずっとすべての時においてという意味のことなんですね。二節も耐えることなく、これはすべての時においてということになるわけです。日本語にするとですね、例えば心を尽くして神を愛しようというふうに訳することが多いんですけど、心を尽くしてというのは原文では、あるいは他の外国語訳ではですね、すべての心になっているんですね。元は本来すべての心なんです。すべての心、すべての精神、すべての考えを持って、そういうことで、パウロが常に祈れって訳されます。それもすべての時、元の文はそれ全ての時というわけです。全ての時に祈り、全ての時に感謝をするという、そういうふうに日本語に直すと、この全てっていうのが現れないようなところも実はそういうことなんですね。ずっと全ての時において神様を称える、賛美する。それから、この4節もですね、よよにということも、これも全ての時ということですね。ずっとという永遠ということです。それからこの9節を見ますと、神様は全てのものに恵みを与える、人間だけでないというわけですね。この点は、 この人間は全ての人にですね、この愛を感じる、注ぐようなことはとてもじゃないけどできない。どうしても人間は特定のもの、まあ一番はこれ自分の子供とかですね、自分の家族とかも圧倒的にその注ぐエネルギーが違うわけですよね、他のこと。同じように苦しんでても自分の子供だったりして、みんな心配する、ね。眠っても覚めても。だけど、隣のところの人だったらですね、そんな寝ても覚めても、ずっと考えて祈ってしまうことはないわけですね。ですから、人間の場合はですね、どんなにしてもこの同じように全てのことを愛するようなことはできないわけです。それはもうイエス様だけはそれは別であったということでですね、全ての人同じようにということですが、だからこの神様はその人間と違って全てのものに、これはイエス様も言われたことがあるんですね。それは何に例えて言われたかというと、イエス様はいつもですね、旧約聖書では全く使われてないような表現で言われたんですね。神様の全てにわたる愛はですね、太陽のようだ。太陽や雨は善人と思われている人にも悪人とみんなが思っている人にも同じように確かにですね、注がれている。それと同じだと。とっても分かりやすい例えですよね。だから私たちも神様の愛をもらうほど、そういうふうに自分の関わり合う人、自分の関係ない人、悪い人、そういうこと関係なくですね、太陽のように誰にでも何か愛を注ごうという気持ちにこう導かれるということだと思うんですね。神様の愛を受けてないほど非常にこう差別的、それをこういうふうにですね、この詩を作った人はこの時代を超えてですね、はるか昔から神様は全てのものに愛を注いでいる方だということをはっきりこう掲示されたということなんですね。こういうような見方はですね、本当に驚くべきことですね。作った全てのもの実は憐れんでる。これは作ったものといったらですね、花も木も、あるいは命がないと思われるような雲もですね、水も流れも山も、作ったものみんなも実は憐れんでる、恵みを与えてると。虫もみんなそうだっていうわけですね。これもですね、もし作った人が嫌ってるとか必要なかったら作らなかったわけです。例えば我々が何かを工作で作るときですね、嫌いなものを作ったりしないんですね。必要なものを作ったりしないということです。絵に描く場合でもですね、描こうと思ってやっぱり必要なものと思って木を描いたり草を描いたり人をいろいろ描いたりするんですよね。だから神様が作ると必要なかったら作らないわけです。だから人間が非常に嫌いだと思うような虫もですね、これも神様が見て必要があるから作っておられてですね、それもそれなりに神様は意味を与えてあるわけですよね。そういうふうに、それまたこの実説もですね、作られたものは全てあなたに感謝する、こういうふうにですね、人間だけでないんですよね。神様を信じる人、ユダヤ人、神のためだけがみんな感謝するようにというんじゃなくて、異邦人も全部含んで、さらには作られたものみんなというわけです。だからですね、蛇にしてもですね、この蜘蛛にしても魚にしてもですね、あるいはこの象とかいろんな動物みんな神様を本当は賛美する、植物も賛美して、その姿や力、形、この動物なんかでものすごく速く走ったりできますよね。こう鋭いこう目で見つけたり、飛んでいったりする、そういう姿、動き方もみんな実は神様を賛美しているんだ、そういうふうにこの塩つぼだったらはっきり分かったというわけですね。我々花はですね、どうもこれは神様を賛美している一番分かりやすいわけですよね。とっても綺麗、もう全く汚れがないわけですよね。だから人間がどんなにですね、歌を上手に歌っても、とても真似ができないです。人間が非常に上手であるとですね、どうしても人間というのはこの誇るような気持ちがですね、どこか芽生えかねないわけですね。神様を賛美する 気持ちでしてきました。非常にこの能力があったらですね、自分で自分が感心するというかですね、こんなに上手に歌えるなと思ったりですね、ふとうっかりそういう人間というのは罪深いものだから、そういうことは起こらないとも限らないんですけども、まあ、自然にされてる花というのは全くそういう意味ではそういうこの汚れた気持ちはないわけですよね。そういう意味ではまあ完全に神様をですね、賛美しているというふうに私たちも受け取ることができるわけです。でもここではそういうこと、花だけじゃないわけですね。花とか星とかいうこれは誰でもですね、何でも神様を賛美しても分かる、まあ、誰でもといったら感じないという人も多いかもしれませんけどもですね、だからここ作られたのみんな、岩にしても土にしてもですね、流れにしてもいろんな動物、あんまり神様を賛美してないような見えるような動物もですね、みんなそうだっていう、まあ、そういうふうに様々なものを見る、ここでも全てっていうことなんですね。でこの前から言ってるようにこの新共同訳はですね、しますようにっていう祈りの文になってるんですけど、元の文からするとそうでないですね。語ります、語る、語るであろうと語るっていう、そういう風にですねなってる。他の訳もだから外国訳も大体そうなんですね。まあ、ちょっと言葉のことでですね、ここで主権というふうなですね、とっても硬い言葉を使ってますね。大体この詩でですね、日本の詩とか、詩といえばこれ大体身体詩でもみんな和歌というもんだった、五七五ちゃん主権だなんていうことを読み込んだ短歌なんては聞いたことはないですよね。和歌にしても主権というのは新しい、これ中国から来たような言葉をしているから非常に硬い言葉です。我々もですね、主権だなんていうのはですね、国民主権とか憲法の条文ぐらいしか使わないですよね、日常的に。で詩の中に主権だなんてどうも場違いのような訳だという感じがしますが、このところもですね、他の訳はどうしているか、こういうのが出てくるとなんとなくですね、どうも自分への気持ちで縁が遠いなっていう感じで、ピンとこないという人が多いかと思います。さっきのそれもで、またこれをですねちょっと回してもらいますが、これはですね、黒板に白板に書いてもいいんですけど、直接こういうふうな見てもらった方がより印象に残ると思って回しているわけなんです。はい、このですね、13のところにあるところですね、12と13とかにありますよね。あなたの主権は常しえの主権とか、いうことですね。はい、はい、ですからこの11、12、13に主権というようなことはですね、まあ、原文では、王の支配、権威という意味を持っているものですから、ここ私主権と訳してありますが、その王の権威が及ぶ領域ということで、王国、三国と訳されております。口語訳では三国とかですね、式の訳も三国というふうに訳していますが、その方がずっとですね、三国、王国、あるいは三国という訳がずっと分かりやすいですね。はい、ですからここでですね、13にもある神様の御国は永遠の御国だと。でそれと確かにですね、神様の権威、力、支配権も永遠だということなんですね。まあ、訳は一つしか取れないからなんですけど、本当はこう重ね合わせて中に含んでるわけです、ね、支配の権威、あるいは御国、それも全部永遠だと。そういうことが、まあ、ここで言われているということです。まずこの初めの方だけ見ても分かるのはそういうことですね。御業っていうもの、至る所にあらゆるものの中に神様の御業を見る。 こういうことはですね、自然の中だけでないわけですね。人間の生活の中でもですね、科学技術というものでもですね、非常に複雑なものを機械を作ったりしますよね。それも神様がその知の英知を与えたからなわけです。動物は与えられてない。その代わり牙とかですね、目とかですね、速い足とか、あるいは寒さに非常に強いとかですね、冬でも服着ないでもいけるとか、まあ北の動物であればですね、氷点下10度や20度でも平気だというような動物がおりますよね。まあ、そういうふうに人間は英知が与えられて、その代わり動物にはさまざまな人間にないもの、あるいは昆虫でもそうですね。昆虫でもですね、非常に驚くべき能力、例えばミツバチでもですね、蜜があるところを見つけたらですね、帰ってくる、どこをどうして帰ってくるのか、道なんかわからないわけですね、空だからぞ。自分の家があったあたり、この道探すんではないわけです。そして帰るときにもですね、このあまり蜜をですね、お腹の中に入れすぎたら、重くて帰れないんです。途中でも帰れないから、引っ張ってしまうわけです。出発するときでもですね、あんまりお腹空いていったら遠くまで飛んでいけない。そんなこともずっと計算をして、そして帰ってきたらすぐに仲間に連絡をして、どこに花が咲いているどこ行きって伝えるわけなんですね。その伝えるったってですね、人間だったらですね、ここのローソンがあったとかですね、このカラオケがあったとか、ガソリンスタンドがあったとか、そんなことして書かないといけないんです。だから蜂なんかは全然そんなことなくて伝えることができるわけです。だから人間もはるかに優れた能力を与えられて、そういうふうにいろんなものを見てもですね、何を見ても神様が与えているのが分かると。だからそういう神様の素晴らしいことを賛美するという意味ではですね、何を見ても川口を見ても車が走るのを見てもですね、漠然と見とるんじゃなくて、そういう人間の英知ということも素晴らしいんだということをですね、そういうふうにいろんなことに関して神様というところに帰っていけばですね、賛美をすることができるということなんですね。そういうことはですね、まあ、動物でもそうです。私なんかも小さな子供の時から非常にたくさんの虫、動物、生き物類を観察したということでですね、わかりますが、まあ、ほとんどの人はですね、例えばヘビだなんて言ったら、キャーとか言って逃げるばっかりでですね、あのヘビが不思議なんですよね。木にまっすぐな木、垂直にすると登っていくわけですよね。別に釘を立ててるわけでもないの。それと水をですね、手もないのにさ、早く泳いでいくとか、まあ、そういうこともとっても不思議なことなんですよね。自分の口から入らない大きなものがあったもの、そういうあの蛇なんかの姿、動き方を細かに見てもですね、非常に驚くべきものなわけです。まあ、そういうところにもこれは人間の絶対できない神様が作った不思議な存在なんですよね。まあ蜂といったらですね、みんなこう殺さないと気が済まないというのはとても良くないことなんですよね。蜂って本当に良い虫なわけですよね。花粉を、花の花粉をめしべにつけるということでですね、その一つ一つそういうふうに静かに観察、姿を観察するとですね、本当にそのみんな驚くべきものなわけです。そういうふうにこの詩人はですね、どこを見ても全てのものに神様から恵みを与えられている、そういうのですね、今言った人間のはるかに優れたものにいっぱい与えられているということは、だから、まあ、そういうことになるんです。それから、まあ、病気をしている人を見てもですね、その病気の人が、まあ、支えられている、まあ、そういうふうにですね、見たらこの支えている神様も本当に素晴らしいお方ということになるんですね。まあ、苦しい、非常に苦しい状態にある人を見たらですね、とても神様を賛美する気持ちはないということがありますけれども、その神様、そのために祈るっていう心、それを与えられるということ、これも素晴らしいことなんですね。気持ちが悪いような人、あるいは悪い人、そのを見て嫌いとも、これはもう動物的ですよね。動物ってのは敵対するのをパーッといって攻撃をする。だけど、その嫌いな人にも祈ることができたら、それも神様の技なわけですよね。それに何でもですね、受け取り方によってですね、 自分の心の中にある起こる気持ちにしても感動にしても、これも神様がくれたというふうに、見業っていうのがいっぱいその日に次から次へと出てくるわけなんですね。それで、まあ、賛美にもありますけどね、神様の恵みを数えるっていう、この6節もそうです。大きな御業を数えます。いくらでもあるわけなんですよね。数えたら、だから特別にきれいな草木だけでなくてですね、そこら辺にある草木一つとってもよくこう観察、一つ茎を取って観察をしてもですね、それ一つ一つが驚くべきもの、これは本当顕微鏡を見たらさらにまた分かるんですけどね、驚くべきだから、あの細胞の中の仕組みとか、まあ、そういうふうに驚くこと、神様の御業にですね、これはないよ、ことはどこもない、どこを見てもその見る目があったらそうです。まあ、そういうだからここでですね、数えてそうした恵みを語り継いで大切記念して覚える。ですから、この記念ですね、死んでいく人に対しても、その人が成したこと、その人が支えられたこと、その人がした少しなりとも良いことを思い出して記念とすると。その良いことは神様がやはり導かれたはずなんだというんですね。良いことの根は神様が挙げたということですから、まあ、そういう意味で、まあ、死んだ人記念会というのはそういうことではあるわけですね。それから今度ですね、14節の方に行きますと、その大きな御業、限りなくたくさんある中から特にこの御業を特別に取り出しているのがこの14なわけですね。倒れようとする、あるいはもう立ち上がれないようなうずくまっているという意味ですね。まあ、積みつけられたとかですね、病気とか苦しみとか、あるいは食べ物がないとかですね、貧しいとか、人間から攻撃されたとか嫌われた、掘り出された、まあ、まあ昔のハンセン病、雷病とかですね、もういろんなこの苦しい病、みんなうずくまっても立ち上がれないというわけです。そういう人を確かに起こしてくれたのは、これは神様だったということですよね。これはキリスト様を信じるようになったということも誰でもこう言うんです。もう倒れようとしてたけど引き起こしてくれとか、もううずくまってたけど起こしてくださったっていう、そういうことが実感をするはずなんですね。でそういうふうに、特にこの弱いものもうダメだと思う人を起こしてくれるということ、特にその見業の中から取り出してるということですね。とってもこれは確かに大切なことだ。そしてその後も再びさっき言ったように15、みんな全てという特徴が出てくるわけです。全てのものは神様の目を注いで待ち望んだら、食べ物をくれたら、だから動物であってもですね、いわば鳥類でも昆虫でもみんなそうだっていうわけです。実はこういうふうに目を注いで、まあ、探してるだけにも見えるけど、実はですね、これ神様目を注いで、おるんだと。そしたら必要なところに食べ物を見つけられる。そういう動物や昆虫が見えない、そういう動きも、これも実は神様の恵み、技だということなんですね。この全ての命あるものに向かって見ておいられて、望みを満足、必要なものを与えておるという、この見方はその非常に広いわけなんですね。で次また全てというのがあります。17節、今度は、主の道は全て正しい。神様の技、みんなこれ一言で言えば、その愛を表している。これも前から言ってると、先週の話、神様の技は一言で言えば、みんな神様の慈しみ、要するに愛を表しているんだって言うんですね。どこを切っても神様の愛が出てくる。というようなことですね。それで主を呼ぶ人は誰でもどんなところにいとうとみんな 近くに、誰でものところに近くにいてくれる。これはまあ18ですよね。ここにも全てであってですね、ある組織に加わってなければダメだとかですね、人間はすぐにそういうことを言い出すわけです。特定の教会に所属しなければダメだとかですね、昔もカトリック教会に所属しなければ滅びるんだ、そういうふうな、まあ、はっきり言ってデタラメのようなことまでですね、平気でそういうことを言ってたぐらいなんですね。だからカトリック教会から破門されたらもう滅びるんだと、そんなことまで、まあ、大真面目で信じさせられた時代もあったということです。だけどここでも主を呼ぶ人すべてに早も近くに行ってください。これは後のですね、信じるだけで救われるときも同じようなことですよね。もういらないわけです。主を呼ぶ、これも主を信じることと同じようなことなんです。で、ここでですね、この死の中でただ一言だけですね、裁きということがこの人で珍しいことですね。これだけならたった一言ありましたね、裁き。それがあの二次施設の二行目なわけです。主に逆らうという、これは主、神様っていうのは愛とか真実だから、そういうもの、愛やいうものを踏みつけたりですね、嘘をしたり平気で弱いものをいじめたり、それは主に逆らうこと、そんなことをしてたら全て例外なくてですね、権力があっても頭が良くてもですね、経験があっても関係ないということです。そういうふうに神様の愛や真実をですね、踏みつけようとするようなものはことごと例外なく殺されるんだってですね、まあ、そういう一言をここに裁きということがあります。そういう全てを通して神様を賛美する。で、永遠に全ての時に聖なる御名を称えますっていうことで、まあ、この140もそういう非常に珍しいですね。まあ、詩編もいろいろ、まあ、ここに集まってるんですけど、このぐらいですね、あらゆる全てというものがこういうふうに賛美をする、あるいは宮坂とかですね、そういうことばっかりで書いてあるって、他にちょっとないわけですね。まあ、そういう意味で、我々にとってもこれは貴重な詩であるということもあります。こういうことを、まあ、あの短くさっきも触れたパウロはですね、常に感謝するとか賛美する祈るっていうことを言われたわけですよね。いつも、まあ、それはこういう精神と同じものだということが分かるわけですね。それでは今日のところは少なめでした。